藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。2月の第2週ということで、正直言いますとですね、この収録、1週と2週目連続でやるんですけども、1週目のビールが残っておりましてですね、フラフラし始めました。なんとかこのろれつを回しながらですね、はい、2週目も録音したいと思いますけども、それでは第2週のゲスト、皆さんおなじみです、納屋町商店街理事長、小林満さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。理事長、お久しぶりですよね。意外と
2週間ぶりぐらいですね。そうですね、はい、
理事長と2週間会わないと結構かなり久しぶりのような感じがしますけども、ね、この前河原町でしたよね。
そうですね、はい、河原町、
いやー美味しかったです ねどちらも、
はい、
もうびっくりしましたけど、さすがもう理事長のコネクション。
いえいえ本当に。
でその後まっすぐ家に帰る予定がなぜかその大手筋商店街に来ましてですね、あの老舗、
はい、
中華料理富士、
はい、富士さん、
これ放送されましたよね、はい、2週間前に衝撃の富士、
はいはい、
すごい夜でしたね、理事長、
すごいでしょ、
はい、いや僕あの店虜になりましたよ。おママさんというかおかみさんというか、はい、社長さんというか、はい、がなんかお客さんが来ると、
うん、
近くによって目を見るじゃないですか。であんたはよいしと、そういうお店って僕初めてで、その客の来た客の目を見て、目が綺麗ならいいぞってすごい店だなと思って。
まあそう、まあまあ知ってるお客さんかうろ覚えで知らないお客さんか、まあ言ってあるんでしょうね、
なんですね、
うん、
いやでもその中華屋さんじゃないですか普通の、
はい、
そこでこうね、あの目で判断する。でもかわいそうだったのは、ちょうど後から来たお客さんが、
はい、
うん、あんたはいいよ、くくっていいなって言われて、ああ初めてやねって言った時に、お客さんがいや2回目ですって言った時にちょっと私笑っちゃったんですけど、ちゃんとお母さん覚えてなきゃダメじゃないですかみたいなのあったんですけど、すごい店でした。
まあ、ある意味会員制ですよね。
会員制、
はい、
超会員制、
はいはい、
またあの隙間風がね、
うん、
自然な空気の換気をされてて、
は
い
は
い、あコロナにも優しいんじゃないかなと思ったりしてね、
はい、
いい方に捉えると。
そう
で、またちょっと知らない方の名刺が飾ってあったりして、うん、あそこら辺もレトロな感じでいいなと思ったんですけど、ね、
色紙も三色紙もね、
三色紙も
ありましたしね。
いや実はですね、理事長、はい、今日僕聞きたかったことがあって、
はい、
あのバイク乗ってる人いるじゃないですか、オートバイ、
はい、
結構大きめの400とか7半とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
で例えば2人のタイプがいて、
うん、
1人目はそのなんか昔の暴走族みたいな、はい、属者っぽいチューニングをして、
はい、
身なりもそういう身なりをして、
はい、
でも半キャップかぶって、うん、でナンバーはちゃんと普通に、
う
ん、
はいはい、
道路に対して垂直にしたまま走ってるバイクがの人がいるとするじゃないですか、
はい、
1人目、
はい、
で2人目の人は、はい、普通に高青年っぽい人 で、
うん、
で普通の格好をして、
はい、
で何のチューニングもないバイクに乗ってるんだけど、
はい、
ナンバープレートをくぎって曲げて見えないようにしてる人がいるとするじゃないですか、
はい、
理事長どっちの人と友達になりたいですか。
あ私は前者の方ですね。
絶対そうですよね、
はい、そうです。
僕も前者です、
はい、そうです。
多いんですよ理事長こういうのが、
うん、
実は、
うん、
意外とあの属者っぽい仕様の人たちちゃんとナンバー見せてるんですけど、
うん、
普通のそのなんていうのかな、僕の趣味はそのバイクでツーリングですみたいなやつって見せないように上げてるんだけど、はいはい、あれが僕大嫌いで ね、
そうですね。
じゃあ乗るなよと思いません。
そうそうそう、卑怯ですね。
卑怯でしょ。
卑怯です。
じゃあ乗るなよっていう、うん、だからもうああいうの全部止めてね、僕曲げ直したいぐらいですね。 という話をこの番組ではしていこうかなと。ちょっとモードを変えてですね。
あ、なるほど、世直しするんですね。
で、そうです。あの第2週は特に理事長と一緒なんで、はいはい、ずるいですよね。
あ、ずるいずるい。
あと、うん、ちょっと理事長、ちょっと関東の話なんですけど、はい、まあグリーン車ってあるわけですよ、
はい、
グリーン車ってね、
はい、
あの片側2席の、はい、があるんですけど、はい、いろんな、まあ、山手線とかないですけど、うん、あの千葉とか、うん、神奈川から来る電車にはついてるのがあるんですけど、朝の混雑の時に、はい、まあ、特別料金払いますよね、
はい、
例えばその柏から乗ると東京までだと880円とか、はい、まあ、はい、払うじゃないですか、
はい、
でも人口が多いんで満員なんですよ、要はその、うんうん、でグリーン車も混んでるんですよ、
はい、
ところが混んでるってもう座れない人がいるのに、はい、わざと座るなと言わんばかり荷物置いてるおっさんとかおばさんいるんですよ、
はいはい、いますね。
どう思います？
それはダメですよね。
絶対ダメでしょ、
はいはい、いやだからそれはどうなんですかね、私あんまり電車最近乗りませんけども、それはここ座りますから乗せてくださいって言いますね、私だったら、
うん、はい、言いますよね。
います。
僕はその JR にお願いしたいのはですね、はい、隣の席を荷物とかでを使う場合は、はい、2人分の運賃を支払ってくださいっていう張り紙をすべきだと思うんです。
なるほどなるほど。
そうでしょ、
うん、そうです
ね、2席確保してるってことは、はい、2人分、僕はそれでそれだったら納得しますよ。
なるほどなるほど。
それがそのくせにもう1人分しか払ってないのに2つで座るなみたいな感じで、
ね、飛行機もそうですもんね。
そう、
うん、2席取りたかったら 2人分払わんとでもいいですから、ね、
そう、
はい、
だから日本人はね、いい人が集まってるなんて言いますけど、はい、どこがとか思いますよ僕。
あ、まあね、
こういうことラジオで言っていいのかな。
まあ、みんな思ってるでしょ。
そう思ってますよね、
はいはい、
というところから今日はスタートしたいなと。
はい、分かりました。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、じゃあ、理事長ごめんなさい、
はいはい、
待たせてしまって、
はいはい、
ちょっと開けさせていただいて、
はいはい、
今日のビールはこれね、本当ね、セレブレーションというヤモリ堂さんのね、
あー、なるほど、龍馬通りのセレブ、
そうです、
ヤモリ堂のセレブレーション、
セレブレーション名前が素晴らしい。じゃあ、理事
長、はい、
お久しぶりです。乾杯。
乾杯。
どうですか、理事長。
うん。クラフトビール的な香りがしますよね。うん、
あと、フルーティーじゃないですか。
柑橘系のような香りがしますよね。
グレープフルーツっぽくないですか。
そうそうそうそう、グレープフルーツ。うん。
これで、
美味しい美味しい。
僕ね、これ飲んだ瞬間に頭に浮かんだのが、宇治のピザ屋さん。美味しかったですね。
いいですね。あこもあれ以来行ってませんから。
行ってないんですよ、ね、行きたいなと思ってて。ということでここでですね、はい、聞きたいと思います。今週の歌ですね、藤田純でワインの香り。We'll be right back. 酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。はい、そういうことで後半戦ですけども、はい、理事長最近は何かこう何かありましたか？
そうですね、孔明でも結構くよくよするタイプなんですよ。
理事長
はいはい、
くよくよ繊細なんですね。
はい、繊細ですよ、めっちゃ。
ああ、
まあそれでまあいろいろ、まあ商店街のこととかね、いろいろ悩むことがあったりして、まあでも寝て忘れたり、また別の本読んだりビデオ見たりして忘れたりするんですけど、まあまあ割と解決に向かってきまして、うん、ちょうどこの放送の時の直後ですかね、2月の19日から、
はいはい、
奥播磨かかしの里といって、姫路のちょっと奥に、
はいはい、奥播磨あります、はい、
そこでかかしの里といって村人よりもかかしの人数が多いということで、町おこしをされてるところがありまして、そこからかかしを持ってきてもらって、2月の19日から3月の21日まで内間商店街の、まあ8店舗ぐらいで、店頭とか店内に飾りますので。
あ、そうなんですか。
はいはい、
いろんなかかしがあるんですね。じゃあ、
そうですね、大人の立ってるかかし、座ってるかかし、子供の立ってるかかし、座ってるかかし、それで向こうちゃんと顔があって非常に表情豊かで、見てるだけで本当に心が温かくなる。そう、
あ、そうですか。
それをちょっと置いて奥播磨のかかしさんが内間商店街に遊びに来はりましたというようなコンセプトでやろうかなと。
その時例えば播磨の名産品とかの販売とかはやらないんですか？
はい、それはちょっと今のところは考えてないです
ね。
は
い、そうですか。
はい、
楽しみですね。
うん、
そのかかしはかかしとしての役目も結構果たすんですか？その鳥とかに対して。
じゃなくて本当にもう
芸術品みたいな感じ。
そうです、人間の代わりというかね。
へえ、はい、
もう皆さん作っておられる方とかはもう人やと思って、やっぱり一人一人作るのに、やっぱり骨組みは針金と木とあと藁なんですけども、
うんうんうん、
大人一人で15キロぐらいあるんですよ。
え、
かかしが。
そんなに重いんですか？
はい、それをわざわざ運んで持ってきてくれはるので、はい、
それ何日から何日までなんですか？
2月の19から3月の21ですね。
あ、結構長く。
はい、1ヶ月間ですね、約。
そうですか。
はい、
いや、内町商店街の、8店舗
そうです、はい、
のお店で、
はい、
もちろん小林極店さんにも置かれるんですね。
はい、もちろん置きます。
ぜひみんな見に行っていただきたいですね。
は
い、
そうなんですよ。
で、元気になってきたんですね、理事長。
そうそう、だからそれもまあいろいろ本当はアーケードの柱の前とかにずっと立たしたいんですけども、
うんうんうんうん、
15キロあるので、それでやっぱり晩人がいなくなった時に出しといたらいたずらされるので、
うん、
シャッターの中に入れんとダメなんです
ね。そうですよね。
まあ、そこら辺をどういうふうに課題を解決するかということで、
うん、
まあいろいろ問題あって、まあどこの店でもそれ対応できないので、
うんうんうんうん、
ということで、まあ8店舗になったんですけども、
はい、ぜひ見に行きたいですね。でもね、
そうですよ。
お友達いらっしゃるんですか、奥播磨に？
ちょっと知り合いの方の紹介で、そのかかしアーティストの方がおられて、
それ
の
人を、ね、
紹介していただいて、去年ぐらいから打診をしてて、ちょうどこの時期やりましょうかということで、現実になることになりましたね。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ以前からも理事長ご存知で、その存在は
知ってましたし、ね、ちょこちょこテレビで見たり、
うんうんうん、
でそのかかしさんが、なんか四国の丸亀行ったり、いろんなところで町おこしの手伝いをされてたんでね、
うん、
面白いなと思って。
なるほどね。はい、ぜひ僕も伺いたいと思いますので、
はい
はいはい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
飲むしかないだろう。はい、それではですね、第2週のスペシャル企画ですけども、頑張れ F7、
はい、ありがとうございます。
ということで、理事長、最新ニュースは何かございますか？
そうですね、F7 が、メンバーになっている港オアシスということで、
はいはい、
伏見港が、港オアシスという国の制度に制定されたんですね、去年の4月1日
に、はい、
それで国の、まあ補助金でいろいろ港の整備とかできるんですけども、うんうんうん、ただ 港 の, あのハードの整備だけしても伏見は面白くないということで、うんうん、もちろんあの商店街も関わってその港から、商店街とかその地域を活性化しようというような動きで、うんうん、で今回、去年ですかね、あのちょっと試験的運用でその伏見から日高田まで船を動かして、うん、交通の手段としてどうかなというようなことで、まあ、昔30国語船とかね、
はいはいはいはい、
あったルートなんですけども、それでこの度、国が大阪枚方までしか今行ってないんですけども、それを大阪まで行けるように大阪の港とか枚方、から大阪の川の浅いところなんかを整備して2025年の大阪万博の時に伏見大阪のあの川のルートっていうことで開通させようというような構想が高
いです。それ面白いですね。
面白いです。
新たなルート、
うん、そうです。
へ、今の、鴨川、はい、あらゆるところでこう工事されてるじゃないですか、はい、あれは多分その治水というか、はい、氾濫とかの対策のためにやられてると思うんですけども、そうするとなんか川の利用っていうのがまた新たな局面を迎えてる感じしますね。
そうですね、まあ、今のところはあの交通渋滞ってないですからね、は
い、ないですもん、
はい、かなり早く大阪まで行けるはずですよ。
面白いですよね、は
い、面白いです。
だからその昔は川を使ってたし、はい、そこからまあ、車社会になって電車社会になって、はい、で川がこう使われなくなってますけど、はい、ここから先またそれがね使われると面白いですね。
そうです、
観光も含めて。
そうですね、観光も含めて
ね、はい、桜の季節とかなんかこうね綺麗なところがあるといいですね。
最高ですよ。まあ今ももちろんあの観光で十国船なんかは、
はいはい、
あの宇治川下流でね、はい、大蔵記念館のあの下からずっと伏見港の校門まで、うん、行ってますけれども、まあ、そうじゃなくてあの
もっと伸びるわけですね、
交通の手段にもなるし観光にもなるということですね。
いや見直すっていいですね。はい、私関東で住んでるんですけど、京都に来て一番最初に思ったのが川、
はい、
例えばその関東で言うと言葉がちょっとね汚いんであれなんですけど、うん、普通ほらドブ川っていうじゃないですか、
はいはいはい、
あの家の、はい、もう住居の近くにあったりする、うんうんうん、でも京都の場合ドブ川じゃないんですよね、綺麗なんです水が、うん、
はいは
い
はい、
いやこんな綺麗なそのあらゆるところのいろんな川が水が綺麗なんですけど、
うん、
こんなとこがあるんだってのすごくびっくりしました。
うん、
それが第一印象、一番京都来てびっくりしたこと。
あ、そうですか。
だからよほど水の管理とかその下水の管理とかっていうのをすごく厳しくされてるんだなっていうふうに思いました、ね、
そうですね。あの鴨川なんかでも例えば三条とか四条とかね、はいはい、ああいうペアが距離を等分に置いて座ってるという、うんうん、あこの辺はやっぱり綺麗なんですね昔から、
うんうんうん、
でもずっとその、7畳8畳ぐらいからずっと下っていうのは昔はやっぱりちょっと汚かったんです、
うんうん、
それが近年結構整備されて、
あ、そうなんです
か、はい、綺麗になってきてますんで。
昔は一時汚かったんですか。
はいはいはい、
あ、そうなんですか、
はいはい、
それ僕知らなかったんで最初からもう綺麗な、よく川っぺりを散歩するんですけど、はいはい、もう魚はよく見えるし。
そうですね、
結
構桂川とかこの辺はもう大きな川で、ああいう伏見のあたりなんかね綺麗でしたかね、うん、昔からは、はい、
でもなんかその川を境にそのまた大阪と、
はい、
京都との、
はい、
文化の交流が進むと面白いですね。
そうですね、ちょうど450年前の豊臣秀吉が伏見城築城した時から伏見と、大阪という、
う
ん、30国目なんかの交通の要衝でしたから伏見は、うん、それの復活ですよ ね、
はい、それが万博に向けてそれがされるということ で、
そうなんですよ、
はい、ちょっと面白くなってきそうですね、
はいはい、
ありがとうござい
ました。
今週の F7 はですね、川の再利用による文化の交流と新しい交通手段というお話をお聞きしました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。 はい、それでは第2週まだまだ続きますけども、理事長、この前悩ましい商店街さん、
はい、
で金券って言うんでしたっ
け、はいはいはい、プレミアム付き商品券です、
はいはいはい、あれ売り切れて、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
私も購入できたんですけども、はい、その後どうですか、皆さんの反応は。
そうですね、やっぱりそれは1万円で1万3000円の方が安いということで、まあそれは良かった良かったということで、すごい好評を得てますね。
あ、はい、他の京都の商店街さんでも同じような取り組みはされ
てる。そうですね、結構やっておられるところはありましたね。
あ、そうですか、
はいはい、
でも商店街活性化っていうためにはすごく一夜を報いたというか。
そうですね、まああれももちろん京都市の補助金があってこそなんですけども、うんうんうん、このコロナの中で景気が沈滞している中で商店街を盛り上げようというための京都市の補助金で、うん、喜んでいただきましたね、
うん、はい、すごくね、私印象的だったの、結構早い時に購入しに行ったんですけど、うん、おばあちゃんとかね、
はいはい、
が結構もうほとんど私の前並んでた3名の方おばあちゃんで、
はい、
まあ、お一人の方は足がね不自由なんだけど、はいはい、来られてて、はい、結局みんなその楽しみにされてたんだなっていう感じがこうひしひしと伝わってですね、素晴らしい取り組みだなって。おばあちゃん何買ったのかなとかね聞きたいですけどね、
う
ん、
そうですね、
あ
れが2月の末まで の使用期限ですので、
うんうんうん、
まあ、それが全部終わったらどこの店でなんぼ回収されたとかいうことが数字が出てきますので、ちょっと分析が できるかなと思ってますね。
なるほどね、
はいはい、
これからでも悩ましい商店街どっちかっていうとこう異色、はい、異色10でいうと食の部分がものすごく充実してきたん で、
はい、
そういう使い方だと金券っていうかってすぐなくなっちゃいますよね。
そうですね、
僕的には、
はいはい、そうです、そうです。だから本当に、まあ、難しくって悩ましい商店街って約50店舗でありまして、はいはい、そういう飲食店であったり食料品店であったりプラス我々みたいな五橋呉服店の小売店舗とか、はい、あと、マッサージとかそういうサービス業であるとか、はいはいはい、美容室であるとか混在してますので、でも商店街的にやりやすいのはやっぱり食に関するイベントがやりやすいんですね。
そうですよね、う
ん、人が来てもらいやすいんです、
うんうん、
まあ、だから そこら辺でいつも議論になるんですけども、やっぱり、食を中心としたものを やってその波及効果で小売店も、小売店の例えばお客さんに今度こんなのやりますということで案内できるということで、
うんうんうん、
まあ、今まで続けてきてますし、うん、まあ、今後もそういうことにはなるかなと思いますね。
そうですね、はい、でも食はねその人を呼べるすごくいいアイテムだと思うので、
そうです、
しかも苗町の場合、はい、昼も楽しいし夜も楽しいじゃないですか、
はい、
食の、
はい、
お店がね、
はい、
珍しいんじゃないですか、そこまである、限られた長さの中に食がこう密集してるというか、うん、固まってるというか、
密集してきました ね、
ね、
はい、昔は食料品店とか、まあ、おかず屋さんとか、
うんうん、
魚屋さんとか肉屋さんとか、うん、そういうのが多かったんです、
多かったんですね、
はい、でこの10年ぐらいかけていわゆる、飲食店、
うん、
レストランとか居酒屋さんとかいうのが増えてきましたね。
京都の方、はい、特にこう南の方の方の合言葉
は
例えば土日とか、
はい、
とりあえず悩ましの方行ってみようよみたいになったらいいですよね、
うん、そうですね、はい、
食べ物あるからで、ここ買い物も大手筋さんとか龍馬通りさんとかも行きながらあそこで全部揃っちゃったりすると素晴らしいこう関係性を築けるのかな。
そうなんです、だから近鉄沿線で、
うん、
宇治とか常陽とかの方は、
うん、
伏見に来るのをだから桃前これお前という駅があるじゃないですか。
ありますよ、はい、
桃子に行こうと言うんですよ。
あ、桃子に行こう、
はい、
あ、この、はい、使わせていただきます。私も桃子から来てましたんで、
はい、
今日
桃子、はい、
桃子、
はい、だからもうそこら辺の地域の方は桃子に行くっていうのが結構伏見都会に行くっていう合言葉らしいっていうことをこ
の前。いやいやいや、いいですね、
はい、
それね、
はいは
い、いやなんか楽しみですねさらにこう盛り上がってきそうな F7 が、
はい、
そうですね、桃をはじめとして、
はい、
苗町くたびになんかこう変わってる、
はい、
お店が増えてたり、
はい、
がすごく楽しいし、
はい、
もっと借りたいなっていうふうに個人的に思ってますんで、
はい、ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします、
はい、お願いします。
京都伏見になります。 FM845 からお送りしてます。藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。 はい、そういうことで2月の13日の日曜日、2月の第2回目の放送が終了いたします。理事長、今晩もですね、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、また今度2月はですね、第3週第4週がですね、はい、ちょっと変わった、私の会社からの、試食会をそのまんま録音してしまったと。
いいですね。
どんな話が出るのか実は私覚えてないんで、昔の会社からずっと一緒に、働いてるの佐伯というのがおりますんで、まあ、KBS ではなかなか知られてきてる男なんですが、はいはい、と一緒にいろんな話をします。どうぞお楽しみにしてください、
は
い、
楽しみですね。
ということで、藤田純の飲むしかないだろう、お開きとなります。ありがとうございました。
ありがとうございました。後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った君の生き方を壊した気がして、やり直せないし償えないと思った。逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、君を蔑んだ僕の